おはようございます。ハルキは
ハルキはちょっと出かけました。
いや、あのここだけの話やけどね、ハルキはね、あの自分の出番の時にあの一生懸命なんだけど、終わるとね、あのそういう消えてしまうっていうようなとこがあって、それがあのちょっともう一つやなと思うんだけど、あのあと服装もね、あのちょっともうちょっとちゃんとしてほしいなと思うんだけど、まあ一応あの、まあ、ここのだけの話で今からちょっとはあの始めたいと思うんですけど、それでは箴言の10章の今日のテーマは、悪口。あのそして経験したことありますか？誰かの話をしてて、そしてそこにいないと思ったらいたって経験したことある。そしてその時から急にちょっと焦りっていうようなものは入ってきて、大丈夫？ちょっと焦りっていうものが入ってきて、そしてなんか、あの、こういう意味だったんとか、いろいろ、そして自分の中で、もう、本当にな、どうしてあんなこと言ったんだろうって、もうって、そして自分に対するなんか、怒りっていうか、経験したことありますか？それ。ね。そしてもう、こんなのも絶対もう二度ともしないっていう、もうやめたけれども、また時間経つとまた口が滑って、またいろいろ言って後で後悔してしまってっての繰り返しで、反省してけどまた時間経つとまたそういうことになってしまって、本当にこの口っていうのはすごいもんやなと思って、これもある、なんか誰かのことを言っちゃって、そしてそれが聞いた人がまた回してしまって、どんどんどんどん、やばくなってきて、そして、犯人が自分だってバレたらどうしようっていうような、嫌な、しんどい、夜寝れないようなものあるんだけれども、箴言はかなりそういうことに対して、知恵があるので、今日はそれを見ときたいと思います。どうやって自分の口を、コントロールすればいいのかっていうテーマなんです。箴言の10章の19節、19から21、読んでくれますか？
言葉数が多いところには、背きの罪がつきもの。自分の唇を制する者は、思慮がある。正しい者の舌は、襟抜きの銀。悪者の心は、価値がない。正しい者の唇は多くの人を養い、愚かな者は思慮がないために死ぬ。
そして私たち人間はどうして生まれたのかっていうのは、もともと神様が人間作った理由は、私たちはこの地球の、神様の、代表、総督、そしてですから会話ってできるように作られているんですね。私たちがもともと神様を望んでたのは、私たちに人間が神様から知恵をもらって、そしてその知恵を口から出して、その知恵でその言葉でこの地球を祝福するっていう、ですから私たちが口をもらってるんですね。食べるため。そしてもう一つは、その言葉を周りの人に語るため。そのために、もともとこの口が作られてるんですね。けれども、今度は、神様から独立して、遠いところに置いてしまうと、今度は自分の口から出てくるのは、良くないようなものが出てくるんですね。そして、前の動機が、愛の安心っていうような神様を私は、大切にしてくれてる、愛してくれてるという安心から会話してたんだけれども、その安心がなくなっていくと、今度は恐れとか、自己価値が低いからその人の悪口を出すとか、そういうようなものに落ちてしまうんですね。そして、それやってしまうと、 もうどんどんどんどん俺が言ってしまったからややこしくなってしまったって。ですからこの恐れとか自己中とか自分の価値が低いとかそういうものが心の中にあるといずれ漏れる、いずれ出てくる。そしてそれは一人一人の問題だけではなくて国の問題でもそうじゃないかなと思うんですね。そして最近は新聞とか見てるとアメリカ、そしてイラン、そしてイスラエル、なんか口の争いに入ってるんですね。そしてイランが私たちが原爆がもういついくらでももういつでも出せるよとかそんな脅しを使ってて、そして今度イスラエルの方はそんなことやったら私たちがこうなんか言ってて、それアメリカだったらなんかもうみんななんかもうそういう爆弾を使うぞとかそういう脅しで、そしてやっぱりそれを見てるとやっぱり僕の気持ちはもういい加減にしてくださいっていう感じで、結局この地球は私たちの船なんだよな。ですから私たち全員この船を乗ってるわけだから、こんな穴開くぞとかそれやったらみんな沈んでしまうことになるんだけれども、やっぱり口で、今は口で、なんか言い合いしてるんだけど、下手したら何かすごいことを実行してしまうというような危険もあるんですね。本当にこの口っていうものは危ないようなもんなんで、神様から離れてしまって、愛がなくなってしまうと、本当にこの口っていうのは、ちっちゃな何センチでしょうか。そんなに大きな穴じゃないんだけれども、人によって大きいけど、結局ね、この穴からすごいもの出てしまって、そしてそのすごいものを出してしまうと、めちゃくちゃなことになるっていうことがあるんですね。ヤコブの3章の2節から10節、ちょっと読んでくれますか。ヤコブの3章の2章から10節、3章の2節から10節。ヤコブの
三章の二から十。
三の二から十。
はい。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を御するために靴輪をその口にかけると馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい、あのように大きなものが強い風に押されている時でもごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。同様に舌も小さな器官ですが大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きい森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も、這うものも、海の生き物も、人類によって制せられるし、すでに制せられています。しかし、舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌を持って、主であり、父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って、神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。
舌を治せないって、治せないって書いてあるんですね。もうどうしようもない状態って書いてあるんですね。治せないって。ですから、じゃあ、治すんだったら、どうやって治すのやろうって。治す方法は、一つだけなんだよな。そしてそれは、死なないとダメな、自分の心がもう処分して あのイエス様を受け入れる、そしてイエス様を自分の心の中に住んでもらう、そしてイエス・キリストの力で動く、そうやって生きるとやっと自分がもう手放しているわけだから変わる可能性があるんですね。ですからイエス様は全く知らない人と悩み相談して、こんな悪口を出したとか、こんななってこんな大変なことになったって、あの僕はあのやめなさいって言わない。なぜ言うと無理、直せない、ある程度抑えられるけど、けれどもどうしても自分の心の中心土台っていうのは自分だから直せないわけなんですね。直せる人っていうのは自分の人生を手放してしまってる人、イエス様を受け入れて、そしてそれは形だけでは、本格的にイエス様を受け入れて、もうイエス様は私の人生の中心ですって、それだったらイエス様は私たち通して生きる、そうすると少しずつ変わっていく、自分のにこの自分の人生を握っているものをだんだん手放せるようになって、そして不思議に今までできなかったような、あの抑えられなかった噂話がもういらないとか、そういうようなものがあるんですね。そしてそれが経験する人っていうのは素晴らしい世界に入っていく。それは自分の口通してあの人が鬱から解放されたとか、自分の口の励まし通してあの人が切り替えできたとか、何とも言えないような喜びがあるんです。自分が周りの人の迷惑ではなくて、自分の口から出てくる言葉は人の祝福になっている、人のもうそれ味わってしまうとね、もう古い自分はもう本当に嫌やなと思うんですね。その新しい自分、イエス様が私の中心になっている自分っていうのは、もうこんな素晴らしいものなのかって本当にいいことなんですね。あの箴言の
軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒す、
うん、そして英語の直訳しますと、その知恵のある方は自分の舌が人の癒しを与えるって書いてあるんですよ。あの癒しを運んでくるって、持ってくる、そういうような人僕なりたいなと思うんだよね。そしてさっきのようなハリキの、まあ、劇やったんだけれども、ああいうのも続くと本当にもう人生が辛いって、もう嫌だっていうようなものになるんですけれども、もっといい生き方があるんです。そしてそれは自分の人生をイエス・キリストにもうあげますって言って、どうぞ私の中に住んでください、少しずつ私の口を作り変えてくださいって。そしてそうすると今度は自分は結局周りの人の本当に祝福、助けになれるんですね。そしてそれは一瞬で変わるもんではなくて、もう何年も何年もかけて少しずつあの自分の口が変えられていくんですね、そしてどうやって変えられていくのかっていうのは今日具体的にちょっと説明したいと思います。そして第一はあのどうやって変わっていくっていうとね、あのこれ何回ももう何百回何千回かもしれないけど、この失敗経験しているんですけれども、あの朝起きた瞬間に遅刻って、こんな時間になってしまってどうしようって、早く起きて急いで、じゃあもう朝ごはんをやめてちょっとあの仕事の途中でコンビニでおにぎり運転しながら食べようとか、うわーってバタバタして、あこれも出さないとか、これもやらないとか、そしてもう玄関からバーンと出て、あマスク忘れたぞ、戻ってきて花粉症のマスクつけて、まあ、そして結局そういう始まりの日はね、口滑んの、なんか言っちゃうのよ、まずいこと。結局そういうバタバタした始まりあると、結局なんか誰かにそのイライラなんか言ってしまう、なん 果出てしまうんですね。ですからだんだんその苦い経験から学んできているのは、今年の第一の、礼拝にも言ったんだけれども、最初の礼拝言ったんだけどね、朝起きた瞬間にもう習慣になってる、考えないになってるんだけどね、もうひざまずいてね、口あげますっていうの。神様、口あげます、体あげます、全部あなたに委ねますね。それ、そして忙しい時は、もう2分かしか使わないんだけど、一応、委ねます。口を上げます。私の舌を使ってくださいって、それでスタートするんですね。そして経験から言いますと、それで始まった日はね、まずいこと言ってしまって少ない。うん。けれども、慌てて、もう何も祈らないでバーって出ていくとね、次から危ないこと言ってしまってて、そしてもうその夜になるとね、もう祈り、寝る前の祈りはね、悔い改めばっかりの祈りになってしまうんだよね。ですから最初はその自分の口、自分の舌をもう委ねるって、神様どうぞ私の人生の中に働いて支配してください、この口まずいものが出てこないようにどうぞあげますっていう、それがすごく大事、経験から言いますとすごく大事だと思います。もう一つ、これが箴言の10章の19節、もう一度読んでほしいんだけど、箴言の10章の
19。言葉数が多いところには背きの罪がつきもの、自分の唇を制する者は思慮がある。
これ経験したことありますか？友達と何人かと一緒に、どっか食べに行って、そしてみんな盛り上がって、そして盛り上がってしまっている時に、次からいろんなことが言ってしまって、そしてちょっと言うつもりじゃなかった、プラスアルファをもう出てしまって、余計なことも言ってしまって、けれどもみんな盛り上がってる、喋って、それで今度帰り道しんどいの、ちょっと不安、あれも言っちゃったとか、どこまで広がるんやろうとか、そういう経験したことありますか？僕あるんだけれども、そしてなんかね、もうその盛り上がりの中で乗っちゃって、これもあれもこれも余計なこと言ってしまって、後が恐れが入ってくるのね。どこまでこれ広がるんやろうとか、あれ、そこまで言ってしまった、結局喋りすぎたんだよな、喋りすぎてしまったからって。ですから僕はこれね、この箴言の10の19、いろいろこれを調べてみたんだけれども、僕に2つのこと役に立ってるんです。そして一つはね、やっぱり何も言わないっていうのも良くないし、ですから自分がそういう集まりに入ると、10% ちょっと控えめにしようと設定、10% で初めに決めるの、喋るよ、けれども10% ちょっとダウンしようって、そして自分のいろんなこと言えるかもしれないけど、ちょっとそういう控えめにしようと思ったら、そういうまずいこと出る可能性が減っていってるんですね。もう一つ、これは面白いんだけどね、これ昔この御言葉を見てやってみようと思って、最初はね、昔私アルバイトでトヨタに働いてたんですね。そしてそれが日本じゃなくてアメリカのカリフォルニアにあるトヨタのデザインの工場みたいなものがあるんですけど、そこで新しい10年先、15年先のコンセプトカーが作ってるんですけれども、僕はそこでアルバイトしてたんですね。そしてそのアルバイトは正直に言うと、掃除、トイレ掃除したり、あとはそのデザインしているところの、掃除機で回したり、ちょっと片付けたり、そういう仕事だったんですね。ですから全く尊敬されてなかったんですね。ただ時給でいくら
ていうことでそこで働いてたんですけれども、そして最初は派遣でそこをやってたんですけれども、だんだんだんだん向こうが気づいてきたのは、この人日本語できるっていうことが気づいてきて、これ助かるなと思って、ですからだんだん本当はこんなことするはずがなかったんだけれども、一応その会議の時に日本人の方と外国人の方がよくぶつかるんですね。意見が違ってて、そして僕が最初はそのミーティングの後でちょっと喧嘩になったから、僕は後で担当の人に、外人のアメリカ人の担当の人に、あれ言わない方が良かったよとかいろいろアドバイスあげた。日本の場合はこうやって持っていくとうまくいくのよとか、そういうのちょっと説明したんだよな。それで彼がそれに従ってやったらね、バッチリうまくいったからね、今度ミーティング呼び出されて、ちょっとただいてくれないかって。そして休憩の時に、ロブどう思うってうまくいってるとか、いやちょっとね自慢が多いからね、もうちょっとへりくだって、こういうこうやってこういうような、それだけじゃなくてこうでこうやって、分かったってなってて、で今度ね、もちろん僕喋る権利がないの、ね、掃除の人なんよ僕は、ですから黙ってるんですね。けどね、この原則はね、黙ってる人はね賢いと思われるのですから黙ってて、だんだんねの会議の最後に、ロブ君、ちょっとなんか教えて、どう思いますかってか。そしていつまにかね、なんかリーダーみたいになってんの。これやった方がいいよとか、なんかアメリカこうなんだけど、日本はこうだからこうした方が、なんか、あれって、なんでこんなことなったんやろうって。僕の仕事は掃除なのに、なんか不思議になんかリーダーになってしまってる理由はこれら、黙ってたから。黙ってて、こういう、っていう顔してたから、なんかすごい賢いとかなんか誤解されて、そして今度はミーティングの最後に一言お願いしますということで。で僕はそれを、だんだんそれが出るって分かってたから、必死で祈ってんの。神様知恵ください。一言、ワンパンチ。何か、まあ、本当にもう、本当にみんな感動するような一言くださいって、それで祈ってて、そしてそれを出すとみんな、おー、なるほど、ってなって。ね。ですから、一つはやっぱり自分の口をね、ちょっとね、ステップダウンして、9割、みんなワイワイワイなってる時に、9割になって、ちょっとステップダウンして、そして今度は、祈りながら、神様、あなたは私の口通して何が言いたいのかって、一言あるんだったら、その知恵くださいって、そうすると今度は、迷惑をかけるような口ではなくて、人の祝福になるような、ことになるんですね。箴言の17の28、箴言の17の28。
愚か者でも黙っていれば知恵のあるものと思われ、その唇を閉じていれば悟りのあるものと思われる。
これなんだよな。 OK、 次はね、これはこの仕事から学んできたことなんですけれども、コロサイの3章の15から読んでいく。15、コロサイ、新約のコロサイの三章の15、16。
キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい、そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。
OK。自分の口の支配っていうのは、神様の平安っていうことを慣れていくことなんですね。そしてその平安があったら喋る。平安がなかったら喋らないって、それを自分の体を慣れささないといけないんですね。 そして僕これはすごいまた苦いような大変な経験として学んできたんだけれども、KBF 最初やりだした時にメッセージすること慣れてなかったんですね。そしてやっぱり自分の心の中でメッセージしてるんだけれども焦りが入ってて、自分の言ってることがつまんないんかなとか、みんなどう思ってるんやろうかとか、すごいいろんな不安があったんですね。ですから誰か寝てしまったらちょっとパニックしてきて、もっと面白くしないといけないとか、そういうことになってて、それでこういう失敗繰り返しやってたんだけれども、何人かが寝てしまってるわけやから、どうしようと思って、もっと面白い話出さないっていう、出さないといけないようなプレッシャーになってきて、そして今度はなんかね、良くないような話を出してしまうのよ、みんなの前で。そしてその後にクレームが来るんだよな。もうローさん、私がもう傷ついたって、出したって相談しないで勝手に私の話を出して、そしてもうこうで、もう本当に私はもうやめますとか、もういろんな、そしてまあもう謝ってばっかり、ごめんごめんごめんって、そしてなんかそういうクレームがあんまりにも文句クレームが多かったからね、もうやめようかと思ったんだよ。もう向いてないと思った。だって喋るとどうしても何か言って誰かが傷ついて怒るわけやから、これだったら私はやる資格もないわと思って、そしてそういう気持ちになってたんですね。そして神様、どうしたらいいんですかって相談したらアイディアが入ってきたんですね。メッセージをまず書き出す、それはもうやってた。書き出してから今度は、一人になって賛美して、平安が心の中に入ってきたら、今度その平安を感じながら一応練習してみてください。そして平安がなくなったなと思ったとこを消して違うものを入れる。ですからそれも何時間もかかったんだけれども、メッセージ出して、そしてそしてこうやってバーってダラララララララって、そして例としてかっちゃんがどうのこ、ちょっと抜けた、じゃあこれやめよう。そしてそうやって平和の検査として通したんだよな。そしてそれをやりだしてからクレームがものすごい減った、ものすごい減った。そして今度は逆に励まされたとか、そういうものが入ってきたんですね。ですからその自分の口の支配として聖霊の平安を大事にする、これが大切なんですね。そして自分は今でもカバンの中で、ちょっと今オリンプスという会社の評判悪いんだけど、物がいいんですよ、あそこは。ですからその録音の機械持ってるんですね。そしてそれにもうベスト3のね、平安が与えてくれている賛美の曲がそこに入ってるの。そしてもう一日の中でちょっとなんか平安も全くないなと思うと、それをちょっと聞いてんの。そして自分の心の中に平安を育てて、そしてその平安で動く。そしてそういう日、うまくできる日はものすごく用いられる経験があるんですね。けど平安なくしてしまって、飛んでいってしまって、そして不安とか他も入れてしまうと、今度口がそれに合わせてしまうの。そしてまずいことが出てくるんですね。ですからそのコロサイの3章15、平安を自分の心の中に入れて、そしてそれを持ちながら動くっていう、そうすると素晴らしい知恵が入ってくるし、今度人の問題、人に迷惑かけるんではなくて、人の祝福になれるっていうようなものが経験することができるんですね。もちろん私は完璧にこれはできていませんけれども、これを毎日やろうとしているんです。そしてうまくできる日は、あ、今日は良かったなという日が多いんですね。そしてこれがなんか平安が飛んでしまう日は、もう次から次からこけまくって、もう後でもう本当にもう失敗したなというような日がよく経験しているんですね。次のやることは、これが非常に大事なんだけれども、
バーって一番言われたくない、なんか言われるでしょ、な誰かが、あなたがこうでこうでって言われるときに、あのこれはね、掴むには最初は大変だけど、慣れちゃったらね、すっごいいい道具なんだけれども、バーって言われたときに、その瞬間言い返しちゃダメなの。バーって言われたときに、お前だってってなるとね、もういいことないんですね。ですから、そのバーって言われたときに、あのちょっとディレイして、ちょっとストップして、そして神様と相談する習慣を作る、自分の中に。うわって言われた時にすぐ言い返すんではなくて、神様何か言ってほしいんかって、ちょっとそういう、ですから3人がいるっていう意識で会話するの。自分、そしてその人、そして今度聖霊、神様。その3人がいるっていうことを認めながら、動く。そうやってやると、今度は、もう本当に口が滑って、しょうもないことを言ってしまったんではなくて、すごいいい答えが出るって。これがヨハネの8章。ちょっと話が長いんだけれども、イエス様これしょっちゅうやってたんですね。ヨハネ8章の1節から11節。
イエスは、オリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか？彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告白する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。
OK。この話の流れがすごく大事なんだけれども、結局、急にものすごい賢い人たちが来て、急に攻撃されたんですね。急に質問されて、そして向こうがね、罠を作ってたんですね。こう言ったらこうやってやっつけよう。こう言ったらこのようにやっつけようって、もう先にプランニングしてて、もう十分、相手は考える時間があったんだよね。けども、イエス様は何にも準備してないわけなんだよね。ですからよくある、パターン、私も何回も経験してるんだけれども、急に攻められると、急に攻撃されると、もう、不安が入ってきて、ですから言い返しちゃう。けれども自分の言い返しには知恵が入ってない。ですから、もうすごいことになってしまうって。そして、どんどんパニックしていくから、またこう言われたら、またこう言ってしまって、もうどんどんどんどん自分が、しょうもないような言い訳とか、もう、この逆切れとか、大変なことになってしまうんですね。僕何回もこれを経験してて、そしてもう後から、本当に、後からこうなるんだよね。もう離れた後に、こう言えばよかったとか、こう言われたから、あんなこと言ってしまった。本当のこと言うと、知恵があったら、こう言えばよかったのにって。それで今度夜寝れない。夜はずっと作戦考えてんだよね。また言われたら、
またそんなお前はこうでこうって言われたじゃあそれやったらね僕もねこうやってそして今度寝れないんだよな作戦作ってんのけれどももう自分どうしてあんなこと言ったんやろうってもう一つのやり方このイエス様のやり方なんだよなすぐ言い返せなかったの時間が必要からですから静かに攻撃を聞いてて落書きをしてたの落書きをしてから絶対これをやってたと思う天の父様と相談してたの何が言えばいいのやばいこれこう言ったらこうなるしああ言ったらああなるしですから逃げ道は、天の父様教えてくださいってそしてその落書きしながら知恵をもらったの一言これ言えばいいって罪のない人最初の石を投げなさいそれだけ言ったら解決ってそして落ち着いて立ち上がってそれを言ったらみんなって逃げていったんですねですからその自分がその責められている時に時間を取るっていうそしてその取っている時に神様と相談する最初は慣れてないもんだからもういつも通り不安が入ってきたらその不安で言い返すってけれども一回だけでも違う方をやればそれが自分になるそしてものすごく成長していくことなんです一回だけができたらそれ新しいやり方を味わってるわけだからまたできるまたできるその休憩をすること僕の友達がこれ日本なんです日本の会社なんだけれども職場でものすごい攻撃されてたんですねそしてキリスト教に対するバカにされることもあったしそしてその社長か副社長かわからないけどその偉い人がすっごい攻撃してくるんですねで彼の作戦がすごいうまかったのうわーってこれがどうすんだろうなーってなった時に彼が何言ったと思うちょっとトイレに逃げたのそして最初はトイレに逃げて僕を電話してたのロブさんってこう言われてこうやって何が言ったらいいのってそして僕はいやちょっと祈ろうこう言ったらって分かったじゃあ今から行ってくるなってそれでトイレから出てやってたんですねけどだんだん損じゃなくてトイレに行ってだんだんそこで自分へ祈って知恵が与えられてそして出てきて返事してだんだんそれが慣れてしまったから今度はトイレまで行かなくてもそこでちょっと静かにうーんっていうそしてなんか一生懸命考えているような顔をつけてそして本当のことを言うと心の中で神様お願いしますこれって祈ってんだよねそうけれどもその中で平安が与えられてこうこれだけ言ったらとかこうやって謝ったらとかそれが入ってきてそして今度落ち着いて言うとうまくいくんですよ一回できると二回ができる2回できると10回できると自分が新しいコミュニケーション仕方が学んでいくそうすると周りの人の祝福あとは後悔するようなものを繰り返しではなくてもう本当に神様が働いてるなっていうような喜びを体験することができるんですねじゃあみんなちょっとこういう多分聞いてる人たちの中で喋るのは大好きな人がいると思うんだよねいっぱい喋る人もいると思うんですねそしてじゃあそうなんかねもう 10% 控えめにしてとかもうこれを言わんとことか急黙ってから言うとかなんか縛られてると思う人がいるかもしれないんだけれどもやっぱり私たち人間がねコミュニケーションが大事なので今度は大事なのはどうしても言わないといけないようなものがあるんだったら信頼できる 2,3 人だけに会話して祈ることなの会話して祈ることなんですねのもう爆発するまで黙るんではなくてやっぱり分かってくれるような人たち2人か3人いてそしてその人たちとただもう悪口をバーって出してあいつはこうでこうだけじゃなくて最後に本当に祈ってその人の祝福とかその知恵のために祈ってそういう仲間が誰でもいるですからそういうような何でも言えるような信頼できるような親しい友達がいなかったら与えられるように祈ってください やっぱり私たちがコミュニケーションをその吐き出してもう分かってくれるような知恵を持った仲間っていうのはすごい大事なんですね。ですから今度は悩んでる時に誰でもいいから言うっていうのはまずいのよ。ね。E メールで噂話大好きな人がいるから、そういう人に吐き出すとね、今度は掲示板貼ってると同じようなことになるから、ですから本当に神様、ただ自分の悩んでることを吐き出せる人だけではなくて、本当に最後はとにかくその祈れるっていうようなものなんですね。そしてこれも経験したことありますでしょうか。めちゃめちゃ悩んでて、そしてそういう話を聞いてくれる人に電話してみたら出てくれないって経験したことありますか。もうこんなもう爆発しそうなのに、もう電話しても電話して取ってくれないって。ですから今度は2番さん電話してみる。この人やったら分かってくれるやろうかって電話したら出てくれないって、結局誰も出てくれないっていう経験したことありますか。もう大変な時に僕経験したことあるんですけれども、その前はね、前にも言ったことあるんですけれども、英語で言いますとアップロードっていうんです。そしてこれがこれがダビデ詩編でやってたことなんですけれども、そのやり方は詩編の13に載ってるんですね。結局王様だから、王様っていうのは悩み関わったら自分より上の人がいないわけやから、もう多分彼はすごい困ってたと思うんでね、本当に自分の弱さ見せられるような人はなかなかいなかった時もあったみたいで、ですから今度はしょうがなく、多分大声で神様にバーンって言って、そして書き出したんですね。詩編の13、ちょっと読んでくれますか。
主よ、いつまでですか。あなたは私を永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。いつまで私は自分の魂のうちで思い計らなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が、
結構言ってんな、
いつまで敵が、
どうぞ続けて、僕ただちょっと
私の上に勝ちおごるのでしょう。私に目を注ぎ私に答えてください。私の神主よ、私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないように、また私の敵が俺は彼に勝ったと言わないように、私がよろめいたと言って私の仇が喜ばないように。私はあなたの恵みにより頼みました。
結構あいつっていう気持ちが結構あるんだよな。はい、続けて、はい、
私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわれたゆえ。
最初は結構暗いことそのまま言ってる。自分の感情、苦いような良くないような暗いようなものも全部吐き出してるけれども、最後に神様に信頼を見せてる。これが健康の吐き出し方なんですね。ですから大丈夫大丈夫、無理に大丈夫というふりするのではなくて、本当のことを言うと、神様あいつはね、なんか今病気して死んだらなんか嬉しい気持ちが出てくると思います、そういうような心を今持ってるって。それだけではなくて、祈っても祈ってももうなんか答えてくれてないから、なんかもう正直言うとなんか見捨てられた気持ちがあるんです。全部吐き出して、吐き出した後にけれども信頼するって、もう神様に任しますって、そのような祈り方っていうのも大事なんですね。ですから僕もこれをかなりやっています。溜まってきてすごい調子いい日もあるんですけれども、悩み相談多すぎて自分がパンクしそうな日は、そして今度は言える人がいないから僕は山行って大きな声で吐き出すんです。 そして今度は神様を慰めてくれるというようなことなんですね。今日はここまでなんですけれども、ちょっと復習として、まずヤコブに書いてある通りに、自分の人生の主はイエス・キリストではなかったら治せないものなんですよ。どうしても自分が中心として生きるんだったら、けどイエス・キリストを主として受け入れると、今度朝起きて本格的に自分の口を手放して任すっていうと、今度は代わりに自分の心の中に住んで働いてくれます。そしてまた言ったのは、会話を集まり、みんな会話しているときに、祈ってちょっと控えめっていうか、10% ちょっと気にしながらやろうっていうようなもの。そして今度は、黙っているときに、ただ偉そうに黙っているんではなくて、神様、この集まりの祝福になるような言葉をくださいっていうような、そういう祈りながら静かに聞いてるっていうのはいいことじゃないかなと思うんですね。もう一つは、神様の平安を自分の土台にする、平安をもらってから動く、そして今度平安が消えていくと調整するっていうようなものなんですね。みんなもうできているのは、携帯持っている方、携帯持っている方がもうほとんどじゃないかなと思うんですけど、まあ、持ってない人はたまにいるんですけれども、結局携帯っていうのは壁に投げたら終われます。そしてちゃんと充電しないと止まります。ですから私たちがそれを持ってるんだけれども、その上の右の方に電池が弱っていくと見えるんだよな。そして、あ、ちょっと弱っていってるなーって見えたら、早く充電。大ピンチだったら、au のとこに行って差し込んでちょっと充電もらうとか、本当に大ピンチやったら、ローソン行ってちょっと高いんけど、電池を買ってバーンって入れることもできるんですね。ですからちゃんとその管理してるわけなの。弱っていくと充電しないといけないと私たち学んでるわけなんです。ですから今度は自分の心もそうなの。平安が弱ってるなと思うと充電しないといけない。充電しなかったら、しょうもないような不安の世界とか、自己価値の低い世界からとんでもないようなものが出てくるから、充電っていうものを平安で生きるって、それを自分の人生の普通になっていくこと、それが大事なんですね。そして、今度は、イエス様のように、攻撃されているときにリレー。すぐ言い返すんではなくて、本当に大変やったらトイレに行って逃げて、けれどもとにかくちょっとストップして、神様知恵をください、この場合どう言ったらいいのっていう、ちょっとそういうスペースを作る。そうすると自分の口から後で後悔することがすっごい減っていくと思います。もう一つは、信頼できる人たちと話しする、一人か二人。そしてその人たちは噂話をするようなもんではなくて、最後に祈ってくれるような人ですから、噂っていうのは何もするつもりがないのに人の悪口を言う、それが噂なんですね。けれども吐き出して、これがあるからどうしよう、祈りましょう、結局解決しようとしているわけだから、これは噂ではないんです。子供が夜寝た後に親がよくその子供の問題を話しするんです。それは噂話じゃないんです。なぜ言うと、話し合ってこの子供の助けを考えているわけだから、それは噂話じゃないんですね。ですからそういう信頼できる人たちと話して、そして今度は祈って知恵をもらって、これは悪いことないんです。けれども誰に電話しても、一番大事な相談というのは神様に吐き出すことなんですね。そしてもう本当に正直に、なんか飲み込んで大丈夫ふりするんではなくて、正直に本当のこと言うと、あの人はこけたら嬉しいなという気持ちがありますとか、あの人がこうなったらええなとか思って、今そういう心あるんですけれども、全部吐き出して、神様、なんかしてください、委ねますという信仰の行動、信仰の告白を最後に言います。このような形で少しずつ私たちの口の使い方が変わっていって って、今度はこの地球の問題人としているんではなくて、この地球の一人の癒しとして生きることができると思います。じゃあちょっと祈りたいと思います。天父様、よく私たちが何か嫌なこと言われたときに、もうちょっと焦って、もう良くないようなことを言ってしまったりするんですけれども、本当に私たちを助けてください。そして、今日学んだ方法が今週実行できますようにお願いします。そしてあとはこの聞いている人たちの中で、いや私がまだイエス・キリストに委ねていない、主にしていないことが、いや方がいると思いますので、その人たちも本当に、人生の主としてあなたを受け入れることができますように、その勇気を与えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。